第4章モルモン書私たちの宗教の要石。
私は兄弟たちに言った。モルモン書はこの世で最も正確な書物であり、私たちの宗教の要石である。
ジョセフ・スミスの生涯から。
ジョセフ・スミスがどの教会に加わるべきかを知るために祈った1820年の朝から3年以上の歳月が経っていた。若き預言者は17歳になっており、神の前における自分の立場を知り、また許しを受けたいと望んでいた。1823年9月21日の夜、ジョセフはニューヨーク州パルマイラにあった家族が住む丸太造りの家の屋根裏の寝室で床に着いた。しかし部屋にいた他の兄弟たちが眠った後も目を覚ましていて、自分に対する神の御心をもっと知ろうとして真剣に祈った。ジョセフは次のように語っている。私はその夜床に着いた後、全能の神に私のすべての罪と愚かな行いを許してくださるように、また神の前における自分の状態と立場を知るために示しをくださるように祈って嘆願した。以前に受けたように神の示しをいただけるという十分な確信があったからである。ジョセフ・スミス歴史1章29節。祈りの答えとしてジョセフは室内に光が現れるのを見た。その光は明るさを増していき、ついに部屋は真昼の時よりも明るくなった。そしてベッドの傍らに、この上なく美しい白さの衣を着た一人の天の使者が現れ、空中に立った。ジョセフ・スミス歴史1章30節から31節。この使者は、ニファイ人の最後の預言者であるモロナイであった。モロナイはモルモン書が書き記された版を幾世紀も前に埋めており、この神聖な記録に関する鍵を持っていた。教義と誓約27章5節3章。モロナイは神がジョセフの罪を許し、彼のなすべき技を備えておられることを告げるために使わされたのであった。この技の一部としてジョセフは近くの丘に行くように求められた。そこには金版に書き記された神聖な記録が隠されていた。この記録は昔アメリカ大陸に住んでいた預言者たちによって書き記されたものであった。そして神の賜物と力によってジョセフはその記録を翻訳して世にもたらすことになっていた。翌日、ジョセフはモルモン書の版が埋められている丘に行った。その場所でジョセフはモロナイと会い、版を見たが、4年間はそれらを受け取ることはないと告げられた。モルモン書の翻訳という神聖な務めに携わるのにふさわしくなるために、重要な準備の期間が始まることになっていたのである。ジョセフはそれから4年間、毎年9月22日にその丘に行き、モロナイからさらなる指示を受けた。ジョセフ・スミス歴史1章33節から54節参照。この間、ジョセフはまた神の天使たちの訪れを幾度も受け、終わりの時に起こるべき尊厳と栄光に満ちた出来事を明らかにされた。またこの準備の期間に預言者の人生に結婚という祝福がもたらされた。1827年1月、ジョセフはペンシルベニア州ハーモニーで働いていた時に出会ったエマ・ヘイルと結婚した。エマは預言者の務めの期間を通じて彼の大切な助け手となった。1827年9月22日、エマはジョセフと共に丘に行き、モロナイが版を預言者の手に渡している間、近くで待っていた。神聖な記録を手に入れたジョセフは、なぜモロナイが 藩を守るように警告したのかをすぐに理解した。ジョセフ・スミス歴史一章59節から60節参照。地域のボートが幾度も藩を盗もうとし、預言者を悩まし始めたのだ。1827年12月のある寒い日、穏やかに仕事ができる場所を見出すために、ジョセフとエマはスミス家の家を離れて、ハーモニーに住むエマの両親のところに酒どころを求めた。その地で預言者は翻訳の仕事に着手した。翌年の2月、パルマイラに住むスミス家の友人であるマーティン・ハリスがハーモニーに行って預言者を手伝うようにとの霊感を受けた。マーティンを筆記者として、ジョセフは神聖な記録の翻訳を進めた。預言者ジョセフが翻訳したものは後にモルモン書として出版されることになる。完全な福音が載っているこの驚くべき書物は、末日聖徒イエス・キリスト教会が真実であり、ジョセフ・スミスが預言者としての使命を帯びていたことについての証となっている。
ジョセフ・スミスの教え。モルモン書は神の賜物と力によって翻訳された。
モルモン書をどのように、またどこで手に入れたのですかとの質問に、ジョセフ・スミスは次のように答えている。ニューヨーク州オンタリオ郡マンチェスターのある丘に藩を隠したモロナイが、死者の中からよみがえり私に現れ、その藩のある場所を私に告げ、そしてそれを手に入れる方法について私に指示を与えました。私は藩を手に入れ、それからウリムとトンミムも手に入れ、そのウリムとトンミムによって藩を翻訳しました。こうしてモルモン書が出されたのです。私はこの大陸に住んでいた昔の預言者たちの記録を短くまとめたものが刻まれている、いくつかの藩が隠されている場所をモロナイから告げられました。これらの記録は金のように見える藩に刻まれていました。またそれぞれの藩は横6インチ15センチ、縦8インチ20センチで、普通のブリキほど厚くはありませんでした。版にはエジプトの文字がいっぱいに刻んであり、すべてに3つの輪が通されていて、本のページのように1冊に閉じられていました。全体で厚さは6インチ15センチ近くあり、一部が封じられていました。封じられていない部分の文字は小さく、きれいに刻まれていました。また全体にわたってその作りの古さを示す多くの印が見られ、彫刻の技術は見事でした。また記録とともに昔の人々がウリムとトンミムと呼んだ珍しい道具も見つけました。それは鶴の縁にはめられた2つの透明な石からなっていて、その鶴は胸当てにつけてありました。私はウリムとトンミムの仲立ちにより、神の賜物と力によって記録を翻訳しました。神の力によって私は象形文字からモルモン書を翻訳しました。私は世から失われた知識を翻訳していたのです。その素晴らしい出来事の中で、無学な若者である私はたった一人で立ち、この新たな啓示を携えて、この世の知恵と、そして18世紀もの間蓄積された無知と戦ったのです。私はここで述べておきたいのですが、モルモン書のタイトルページは本のように閉じられたあの版の最後の一枚の左側にあった文章を一語一語そのまま翻訳したものです。その版にはこれまで翻訳されてきたこの記録が載せてあって、版の上の文字は全体を通じてヘブル語で書くときと同じ方向、つまり右から左に書かれていました。そしてこのタイトルページは現代に書かれたものでは決してなく、私が書いたのでも、この時代にこれまでに生きた、あるいは今生きている誰かが書いたものでもありません。私は以下に モルモン書の英語版のタイトルページのその部分を記します。これはあの版に記録されていた通りのモルモン書の原書のタイトルページからそのまま逐語訳したものです。モルモン書。モルモンがニーファイの版から取って自分の手で別の版に書き記した記録。したがってこれはニーファイの民とレーマン人についての記録を短くまとめたものである。イスラエルの家の残りのものであるレーマン人並びにユダヤ人と異邦人に宛てて書き記されたもの、戒めによりまた予言と啓示の例により書き記されたもの、書き記され、封じられ、主に託して隠され、損なわれることのないようにされたもの、神の賜物と力によりもたらされ翻訳されるもの、定められた時に異邦人によって伝わるようにモロナイの手により封じられ、主に託して隠されたもの、また神の賜物により翻訳されるものである。これにはエテル書から取って短くまとめたものも含まれている。エテル書はヤレドの民の記録であり、ヤレドの民は主が民の言語を乱された時、すなわち民が天に達しようと一つの塔を建てていた時に散らされた人々である。これはイスラエルの家の残りの者に主が彼らの先祖のためにどのような偉大なことを行われたかを示すものであり、また彼らは常しえに捨てられないという主の誓約を彼らにわかるように示すものである。またユダヤ人と異邦人にイエスがキリストであり永遠の神であり、すべての国民にご自身を表されることを確信させるものである。ところでもし誤りがあるとすれば、それは人の犯した間違いである。したがってキリストの裁きの座で染みがないと認められるために、神に関わる者を非難しないようにしなさい。
主の知恵は悪魔の狡猾さに勝っている。
1828年6月14日までにジョセフ・スミスはモルモン書の版からの翻訳で116ページの原稿を仕上げていた。その時この神聖な記録を世に出すにあたっての神の導きの手について、預言者に大きな教訓を与える一つの事件が起きた。預言者は次のように記している。ハリス氏は筆記者となってしばらくすると原稿を家に持ち帰って家族に見せるのを許可してほしいとしきりに求めるようになりました。そして持ち帰ってもよいかをウリムとトンミムを通して主に尋ねてほしいと頼んできました。そこで私が尋ねると、そうしてはならないという答えでした。しかしハリス氏はこの答えに満足せず、もう一度尋ねてほしいと願いました。私はそのようにしましたが、答えは以前と同じでした。それでもなお彼は満足できず、もう一度尋ねるように強く求めました。大いに懇願された末、私が再び主に尋ねると、特定の条件のもとで原稿を持ち出してもよいという許可が与えられました。その条件とは、ハリス氏が原稿を見せてよいのは彼の兄弟であるプリザーブド・ハリスと彼自身の妻と両親と妻の姉妹であるコブ夫人に限られるというものでした。この最後の答えに従って、私はハリス氏に指示されたことのほかは行わないことをこの上なく厳粛な形で誓約によって私に誓うように求めました。彼はそのようにしました。ハリス氏は私が求めたように誓い、原稿を持って出て行きました。ところが大きな制限が課せられていたにもかかわらず、また私と厳粛な誓約を交わしていたにもかかわらず、ハリス氏は他の人々にも原稿を見せ、策略によって彼らはハリス氏から原稿を奪い、それらは今日に至るまで取り戻されていないのです。モルモン書の初版の端書きの中で、 預言者は116ページが失われたことによって神の目的がくじかれることはないと宣言している。モルモン書に関して多くの偽りの報告が広められており、また邪悪な腹黒い人々によって私を滅ぼし技を損なおうとする多くの不法な手段が講じられていることから、私は次のことをお伝えする。私は神の賜物と力によって礼拝書から116ページを翻訳し書き取らせた。それはモルモンの手によって礼拝の版から短くまとめられた記録であった。この記録はある一人または複数の人物によって盗まれ、それを取り戻そうとする私の最大限の努力にもかかわらず、なお私から隠されている。そして主は私に同じ記録をもう一度翻訳してはならないと命じられた。サタンがそれらの人々の心に主なる彼らの神を試みさせようとする思いを入れたからである。言葉を書き換えることによって、それは私が翻訳して書き取らせたものとは反対の意味になっていたのである。もし私が再び同じ言葉を訳出すれば、言い換えれば、もし私が同じものをもう一度翻訳すれば、彼らは自分たちが盗んだものを出版し、サタンはこの時代の人々がこの技を受け入れないように彼らの心をそそのかすであろう。しかし見よ、主は私に次のように言われた。私はサタンがこのことについて悪形を遂げるのを許さない。それゆえ、あなたはあなたが翻訳して所持している部分に至るまで、ニーファイの版から翻訳しなければならない。そして見よ、あなたはこれをニーファイの記録として出版しなければならない。このようにして、私は私の言葉を書き換えた者たちを恥ずかしめよう。私は彼らが私の技を損なうのを許さない。まことに、私の知恵が悪魔の狡猾さに勝っていることを彼らに示そう。教義と誓約10章38節から43節参照。従って神の命令に従い、私は主の恵みと憐れみによって、この件に関して主が私に命じられたことを成し遂げたのである。
モルモン書は神の言葉である。
私は兄弟たちに言った。モルモン書はこの世で最も正確な書物であり、私たちの宗教の要石である。そして人はその教えを守ることにより、他のどの書物にも増して神に近づくことができる。信仰箇条第8条。私たちは正確に翻訳されている限り、聖書は神の言葉であると信じる。またモルモン書も神の言葉であると信じる。モルモン書は私たちに、救い主が復活後にこのアメリカ大陸にご自身を表されたこと、またこの地に完全な福音をそのあらゆる豊かさと力と祝福とともに確立されたことを告げています。またこの地に使徒、預言者、牧者、教師、祝福師がいて、東の大陸の民が享受していたのと同じ秩序、同じ神権、同じ儀式、賜物、力、祝福をこの地の民が得ていたこと、そして民が自分たちの背きのゆえに立たれたことを告げています。さらに民の中にいた預言者たちの最後の一人が、彼らの預言や歴史などを短くまとめたものを書き記して地中に隠すように命じられたこと、そして神の目的を成し遂げるために、それが終わりの時に出てきて聖書と一つになることを告げています。デビッド・オズボーンは1837年にミズーリ州ファーウエストでジョセフ・スミスが教えを説いた時にその場にいた。デビッドは預言者が次のように語ったのを回想している。モルモン書は真実であり、まさにそれが主張している通りのものです。この証に対して私は裁きの日に報告をすることになると思います。
聖文は私たちを元気づけ、慰め、救いに至る知恵を私たちに与えてくれる。
王国を築き上げることに関連しているのが、モルモン書、教義と誓約、および新たに翻訳された聖書を出版して広めることです。これらの技に関しては何も言う必要がありません。それらを読み、そこから流れてくる知識の水を飲む人は、それらの書物の価値をどのように評価すべきかを知ります。愚かな者はそれらをあざけるかもしれません。しかし、それらの書物は救いに至る知恵を人に与えるために用意されています。長い間存在してきた迷信による混乱を一掃し、すでに成し遂げられているエホバの行いを明らかにし、未来のあらゆる恐るべき現実と境ある現実を述べるために用意されています。これらの書物を研究することによって得られる益を味わった人々は、アダムのすべての子らが同じ特権を享受し、同じ真理を喜ぶことができるように、熱意を持って、また互いに競い合って、それらを世界中に届けるに違いないのです。末日の聖典が出版されているのは、心の正直な人々が元気づけられ、慰めを受け、喜びながら自分の道を進めるようにするためです。なぜなら彼らは、かつて先祖が行った神の技と先祖の言葉を成就するために末日に神が行おうとしておられる事柄についての知識を得、理解に光が注がれるからです。私たちは神聖な書き物を手にしており、それらが人のために直接の霊感によって与えられたものであることを認めています。私たちは神がご自身を低くして天から語り、人類家族に関する御心を宣言しておられること、また人々に公正で神聖な律法を授け、人々の行いを律し、人々をまっすぐな道に導いておられることを信じています。ご自分がふさわしいと思われる時に、人々をご自分のもとに迎えて、御子と共同の相続人とされるためです。しかし、聖文には天の直接の御心が記されているという事実を認めるとき、私たちは理性のある人間として、そのすべての訓戒に従って生活する義務を負ってはいないでしょうか。これが天の御心であると単に認めるだけで、そのすべての教えに従わないならば、それは私たちの役に立つでしょうか。その教えが真実であると認めながら、それに従わないとすれば、天の思考全権の英知であるお方に反抗していることにならないでしょうか。そのような行為によって、私たちは自分自身の知識から、天から授けられた優れた知識から転落してはいないでしょうか。そういうわけで、もし私たちに天から直接啓示が与えられたのであれば、確かにその啓示は決していい加減にあしらうために与えられたのではありません。そのような啓示をいい加減にあしらう者は、間違いなく自らの頭に怒りと罰を招くことになります。もし天に公正があるなら、必ずそうなります。そして天に公正があることは、神聖な書物に載っている神の教えの真実性と力、神の祝福と呪いを認める人であれば、誰もが当然認めるはずです。天に刻まれている全能者の力に気づく人は、神聖な書物の中に神ご自身の筆跡を見ることができます。そしてそれを頻繁に読む人は、それが何よりも好きになり、それに通じる人は、神の手を見ることのできるあらゆる場所でそれに気づくでしょう。そして一度神の手を見出したならば、それを認めるだけでなく、神の手になるあらゆる天の訓戒に従うでしょう。おう、十二使徒の皆さん、またすべての聖徒の皆さん、この大切な鍵を役立ててください。皆さんが受けるすべての試練、困難、誘惑、苦難、束縛、投獄、および死に際して、天を裏切ることのないように、 イエス・キリストを裏切ることのないように、兄弟たちを裏切ることのないように、そして聖書やモルモン書、教義と誓約に記されている神の啓示や、この世においてかつて人に与えられ明らかにされた、または来るべき世において与えられ明らかにされる神の啓示を裏切ることのないようにしてください。
研究とレッスンのための提案。
この章を研究する際、またはレッスンの準備をする際に、以下の質問について深く考える。ジョセフ・スミスが1823年9月21日から1827年9月22日までの間に経験した事柄について考えてください。これらの経験によってジョセフは金版を翻訳する上でどのように備えられたと思いますか？これまであなたは主からの召しにどのように備えられてきましたか？この章で述べられているモルモン書の目的に注目してください。これらの目的はあなたの人生や他の人々の人生でどのように成就してきたでしょうか。預言者は紛失した116ページの原稿を再度翻訳しないように命じられました。この話について深く考えるとき、神についてどのようなことが学べますか。この話を理解することは、私たちが下す決断にどのような影響を及ぼすでしょうか。要石は石でアーチを作る際に頂点に置かれ、他のすべての石を固定します。モルモン書はどのような点で私たちの宗教の要石でしょうか。モルモン書はあなたが神に近づくのをどのように助けてきたでしょうか。ジョセフ・スミスは私たちが聖文から流れてくる知識の水を飲み、神の言葉の益を味わうときにもたらされる祝福について語っています。これらの表現は、聖文研究についてどのようなことを示唆しているでしょうか。聖文研究をより有意義なものとするためにどのようなことができるでしょうか。聖文を研究する人々が、それを他の人々と分かち合いたいという熱意を抱くようになるのはなぜだと思いますか。モルモン書を分かち合うためにどのようなことができるでしょうか。これまでモルモン書を分かち合ったとき、あるいは誰かに分かち合ってもらったとき、どのような経験をしましたか。モルモン書の中でこれまであなたを元気づけ慰めを与えてくれた聖句にどのようなものがありますか。モルモン書はどのようにしてあなたの理解に光を注いできたでしょうか。関連聖句、エゼキエル37章15節から17節、モルモン書の序文、第一ニーファイ13章31節から42節、第二ニーファイ27章6節から26節、教義と誓約20章6節から15節、ジョセフ・スミス歴史1章29節から54節。